3、2人が同棲してから4度目の夏が来た。今年は隣村に大きい上ばみが出て、田畑を荒らし回るので、男も女も皆恐れをなして、野良仕事に出る者もなくなった。このままにしておいては、田畑に草が生えるばかりであるから、なんとかして、上ばみ退治の方法を巡らさなければならないと、村中が集まって相談の末に、かの蛇吉を頼んでくることになった。首尾よく退治すれば、金一両に米三俵つけてくれるというのであったが、その相談を蛇吉は断った。隣村ではよくよく困ったと見えて、さらに庄屋のところへ頼んできて、お前さんからなんとか蛇吉を説得してもらいたいと言い込んだ。隣村の難儀を庄屋も気の毒に思って、改めて自分から蛇吉に言い聞かせると、彼はやはり断った。今度の仕事はどうも気乗りがしないから勘弁してくれと言ったが、庄屋はそれを許さなかった。お前も商売ではないか。金一両に米三俵をくれるという仕事をなぜ断る？第一に隣同士のよしみということもある。5年前こっちの村に水の出た時には、隣村の者が来て加勢してくれたことをお前も知っているはずだ。いわばお互いのことだから、向こうの難儀をこっちがただ見物していては義理が立たない。誰にでもできることならば他のものをやるが、こればかりはお前でなければならないから、私もこうして頼むのだ。どうぞ頼まれて行ってくれ。こう言われると、蛇吉もあくまで強情を張っているわけにもいかなくなった。彼はとうとう無理往生に承知させられることになったが、家へ帰ってもなんだか沈みがちであった。あくる朝、身支度をして出て行く時にも涙を含んで妻に別れた。隣村では喜んで彼を迎えた。彼は庄屋のうちへ案内されて、いろいろの馳走になった上で、いつもの通り上ばみ退治の用意に取り掛かったが、彼がこの村へ足を踏み込んでから、かの上ばみは一度もその姿を見せなくなった。蛇吉の来たのを知って、さすがの上ばみも遠く隠れたのではあるまいかなどというものもあったが、相手が姿を見せない以上、それを釣り出すより他はないので、蛇吉は蛇の出そうな場所を見立てて、そこに例の落とし穴をこしらえて、例の秘密の一役を焼いた。しかもそれは何の功もなかった。子蛇一匹すらもその穴には落ちなかった。せっかく来たものであるから、もう少し辛抱してくれと引き止められて、蛇吉はここに幾日かを暮らしたが、上ばみはついにその姿を現さなかった。落とし穴にもかからなかった。あまり遅くなるとうちの方でも案じましょうから、私はもう帰ります、と彼は11日目の朝になって、どうしても帰ると言い出した。相手の方でもいつまで引き止めておくわけにはいかないので、それではまた改めてお願い申すということになって、村方から彼に二分の礼金をくれた。上ばみ退治に成功しなかったが、ともかくも彼がここへ来てからその姿を見せなくなったのは事実である。 ことに東海城の紐をつぶさせてはこのまま空手で返すこともできないので、その礼心にそれだけの金を送ったのである。何の役にも立たないでお気の毒ですが、せっかくのお志だからいただきます。彼はその金をもらって出ようとするとき、村の者の一人が慌ただしくかけてきて、山続きの藪際に大きい上ばみが姿を現したと中心したので、一同はにわかに色めいた。もう一足で吉さんを返してしまうところであった。さあどうぞ頼みます。もともとそれがため来たのであるから、蛇吉も猶予することはできなかった。彼はすぐに身ごしらえをして、案内者と一緒にその場へ駆けつけると、果たして大蛇は藪から半身を現して眠ったように腹ばっていた。蛇吉は用意の粉薬を取り出して、川という字を横にしたような三本の線を地上に描いた。彼は第一線を前にして突っ立ちながら何か大きな叫び声を上げると、今まで眠っていたような上髪は目を光らせて頭を上げた。と思うと、たちまちに炎のような舌を吐きながら、蛇吉の方へ向かってザラザラと走りかかってきたが、第一線も第二線も何の障害をなさないらしく、敵はまっしぐらにそれを乗り越えてきた。第三線もまた破られた。蛇吉は先度のように呪文を唱えなかった。桃引きも脱がなかった。彼は持っている長縄を振り上げて正面から敵の真っ向を打った。その狙いは狂わなかったが、敵はこの一打ちに弱らないらしく、その強い尾を働かせて彼の左の足から腰へ、腰から胸へと巻きついて、人の顔と蛇の首とがすれ合うほどに向かい合った。もうこうなっては組打ちのほかはない。蛇吉は長縄を投げ捨てて両手で力任せに蛇の喉首を締めつけると、敵も満身の力を込めて彼の体を締めつけた。この恐ろしい格闘を諸人は息をのんで見物していると、敵の急所をつかんでいるだけに、この戦いは蛇吉の方が有利であった。さすがの大蛇も喉の骨を砕かれて次第次第に弱ってきた。こいつの尻尾を切ってくれと蛇吉は怒鳴った。大勢の中から気の強い若者が駆け出していって、鋭い鎌の刃で蛇の尾を切り裂いた。尾を切られ、首を痛められて、大蛇もいよいよ弱り果てたのを見て、さらに五六人が駆け寄ってきて、思い思いの武器を振るったので、大蛇は蟻に苛まれるミミズのようにのたうち回って、その長い亡骸を朝日の下にさらした。それと同時に蛇吉も正気を失って大地に倒れた。彼は庄屋のうちへ担ぎ込まれて、大勢の介抱を受けてようやくに息を吹き返した。別に怪我をしたというでもないが、彼はひどく衰弱して再び起き上がる気力もなかった。蛇吉は戸板に乗せて送り返された時に、お年は声を上げて泣いた。村の者も驚いて駆けつけてきた。自分が無理に勧めて出してやってこんなことになったのであるから、庄屋はとりわけて胸を痛めてお年を慰め、蛇吉を介抱していると、彼は上ごとのように叫んだ。もういいからみんな行ってくれ、行ってくれ。彼は続けてそれを叫ぶので、 病人に逆らうのもよくないから、ひとまずここを引き取ろうではないかと庄屋は言い出した。親類の重助を一人後に残して、何か変わったことがあったらばすぐに知らせるようにお年にも言い聞かせて、一同は帰った。朝のうちは晴れていたが、午後から陰って蒸し暑く、6月半ばの宵は雨になった。お年と重助は黙って病人の枕元に座っていた。雨の宵はだんだんに寂しく更けて、雨の音に混じってカエルの声も聞こえた。重助も帰ってくれ、と蛇吉はうなるように言った。二人は顔を見合わせていると、病人はまたうなった。お年も行ってくれ。どこへ行くんです、とお年は聞いた。どこでもいい、重助と一緒に行け。いつまでも俺を苦しませるな。じゃあ行きますよ。二人はうなずき合ってそこを立った。一本の傘をあいがいにさして、暗い雨の中を四五軒ばかり歩き出したが、また抜き足をして引っ返してきて、角口からそっと伺うと、うちはひっそりしてうなり声も聞こえなかった。二人は再び顔を見合わせながら、さらに忍んでうちをのぞくと、病人の寝床はもぬけの殻で、蛇吉の姿は見えなかった。それがまた村中の騒ぎになって、大勢は手分けをしてそこらを探し回ったが、蛇吉の姿はどこにも見出されなかった。彼は住み慣れた家を捨て、最愛の妻を捨て、永久にこの村から消え失せてしまったのであった。彼が妻に向かって、この商売を長くはやっていられないと言ったことや、隣村へ行くことをひどく嫌ったことや、それらの事情を総合して考えると、あるいは自分の運命を予覚していたのではないかとも思われるが、彼は果たして死んでしまったのか、それともどこかに隠れて生きているのか、それはいつまでも一種の謎として残されていた。しかし村人の多数は彼の死を信じていた。そうしてこういうふうに解釈していた。あれはやっぱりただの人間ではない。蛇だ。蛇のせいだ。死ぬ時の姿を見せまいと思って山奥へ隠れてしまったのだ。彼が蛇のせいであるとすれば、その父や母も同じく蛇でなければならない。そんなことのあろうはずがないと、お年は絶対にそれを否認していた。しかも、なぜ自分の夫が周囲の人々を遠ざけて、その留守の間に姿を隠したのか。その被災は彼女にもわからなかった。これは江戸の末期文久年間の話であるそうだ。平本影を踏まれた女、岡本喜道怪談集、公文社時代小説文庫、公文社初版発行日、1988年、昭和63年10月20日。初出、邪聖、苦楽、閉じる、1925年、大正14年5月。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日。 劇作家、小説家。本名はケイジ。別号に狂気道。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、ケイノスケの長男として、東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、諸女戯曲、詩神伝を発表。岡鬼太郎と合作した、黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは、坪内逍遥ら、演劇界革新の担い手に新作を仰いだ、新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた維新前後、1908年。修善寺物語、1911年の成功によって、鬼道は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。